聖書朗読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き3章1から14節です。教会備え付けの新改訳聖書になるとなりますと212ページになりますが、1から15節までになります。新約聖書の212ページです。ペテロとヨハネは午後の3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の前に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス、キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていた。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たち先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前にこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を釈明するように要求し、命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。それでは、裏切ったペテロのその後と題して鈴木牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。私たちの教会で今行っている福音書を少しずつ読む運動に関してなんですけれども、その中でちょうどこの過ぎた1週間の中でペテロがイエスのことを裏切ってしまうところを読みました。つまりペテロがイエスが裁判にかけられているときにイエスのことを知らないというふうに3回も言ってしまったというところです。その後イエスが予告していたことを思い出して激しく外に出て泣いたと書いてありました。ペテロはですね、その後イエスが復活したのを見て、そしてその後はイエスに、あなたは私を愛するかという質問をされました。そのことがヨハネの福音書21章に書いてあります。つい数ヶ月前にこの礼拝でもその箇所を読み、そこからメッセージをしましたが、ペテロはイエスが復活した後もう一度、そのあなたは私を愛するかという質問をされて、その時に自分が本当にイエスのことを愛し続けること、そしてイエスのことを神様として受け入れ続けることを告白しました。その後、イエスが体を持ったまま天に上げられて、そしてそれから10日後にイエスが特別に聖霊を弟子たちに与えました。その時に聖霊が下ってきたのは、それまでにも聖霊はこの地上に存在していて、 モーセをはじめたくさんの人に聖霊で満たし、予言を与え、いろんな奇跡を行わせてきましたが、彼ら弟子たちには特別な聖霊の満たしがありました。彼らは聖霊に満たされたことによって他の言語を喋ってイエス・キリストのことを伝えてみたりするという奇跡が行われました。その他の言語を喋ってというのはその時限りのことでしたが、それ以降もイエス・キリストが行っていたような病人の癒しという奇跡を行う力が与えられていて、弟子たちは癒しを与えしながらイエス・キリストのことを伝えていったんです。そのことについては使徒の働きの2章に書かれています。ですからペテロのその後のことについて学んでいこうとすると、復活の事実に出会ったこと、ヨハネの福音書21章にあるあなたは私を愛するかという質問をされたこと、そして使徒の働き2章にある聖霊が爆発的にやってきて彼を満たしたこと、この3つをですね、抜かすことはできません。そしてその使徒の働きの2章の聖霊が下ってきたことの直後の話として、使徒の働き3章の今日の聖書箇所が出てくるんです。彼らはまだ神殿で礼拝していました。神殿というのは、もうお気づきの方も多いと思いますが、イエス・キリストを十字架にかけるように仕向けたあの祭司長たち、律法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちが集まっている、そこで仕切っている、彼らが宗教界のリーダーになっている場所なんです。ですから神殿に礼拝に行くということは、イエスを殺した人たちが仕切っている場所に入っていくということでもあるんです。しかし当時の弟子たちはそんなことはどうでもよくて、神様を礼拝するということが彼らの一番の大切なことでした。そして彼らの中ではそれまでと違うのは、神様を礼拝しに行くときにイエス・キリストによって許されているもの、イエス・キリストによって自分は神の子供にされたものという新しいアイデンティティを持って礼拝しに行っていたんです。ですからそれまでは他のユダヤ人たちと同じように、神様に選ばれた民として神様を礼拝するように命令を受けていたので、それに従って礼拝に行っていました。しかしこの時の弟子たちはその他の人たちとちょっと違うアイデンティティを持っていたんです。私は救い主イエス・キリストによって罪が全く許され、神の子供として、本当は清くない存在なのに清いものとして神様の前に立つことができる、その新しいアイデンティティを持って礼拝に行っていたんです。まあそんなことは知らない、全く聞いてもいないという人たちもその場にはたくさんいました。その中の一人が今日ここに出てくる人なんですが、生まれつき歩くことができない人です。彼はいつも神殿に来るのは施しを受けるためでした。この話はですね、ちょっと悲しい部分があるんです。歩くことができないというものを背負っている人は神殿に来てもある部分までしか入ることができないんです。他の男の人たちが礼拝するために入っていく部屋には彼らは入ることができないんです。そういう人たちは神様からの祝福を受けれなかった人たちというふうに数えられてしまって、当時のユダヤ人の中で明らかに差別を受けていたんです。そんな彼がわざわざ神殿にやってきて、そこで施しを受けていたという、そういう悲しい事実をまず理解してください。自分が入ることができないところに入っていく人たち、自分も本当は神様を礼拝することができるはずなのに、それができないとされていて外に置かれている。でもそこの外に置かれているのは施しを受けるため、つまり生活費を何とかもらうためにそこにいたんです。そんな彼の状況をちょっと想像してみてほしいんです。ですから彼はおそらく神殿に礼拝しに来る人たちからすると、いわゆる見たことあるよと言われる人だったと思うんですね。見たことあるよ、あの人見たことあるよと言われる、そういう存在だったと思います。 その人の前をペテロとヨハネが通っていくときに、いつものようにきっと何か、言ったんでしょう。そうするとペテロとヨハネが、私たちの方を見なさいと言いました。当然何かもらえるんだろうと思って見ると、ペテロとヨハネは、ペテロがこう言ったんですね。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。その言葉とともに、彼の足に癒しがやってきました。そしてペテロが手を取って、立つように仕向けると、実際に立つことができた。ここでは、踊り上がって、まっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり、跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったと書かれています。踊り上がって、まっすぐに立った。跳ねながら神様を賛美して、そこを歩き回ったんでしょう。後に出てきますが、この人は、だいたい40歳ぐらいの人だったと書いてあります。まあ、ちょっと想像してみてください。生まれつき何かができなかったんです。歩くことができなかったんです。他の人たちとは全く違うように差別をされてきました。神様を礼拝するために入るべき部屋に入ることができなくされていました。その彼がその日突然癒されたんです。そして入ってはいけなかった部屋に彼は入っていくことができたんです。そこにはすごい大きな感動があったと思います。そして彼は踊って叫んで神様を賛美したんではないでしょうか。それを見ていた人たちは、あれおかしい。あれはいつもあそこで施しを受けていたあの人じゃないのかというふうに気がつくと、これはもう大騒ぎになりますね。みんながどんどんどんどん集まってきて、なんだなんだなんだということで集まってくる。そこでペテロは大きな声でみんなの前で堂々とイエス・キリストについて話し出すんです。その前のこの使徒の働きの2章にもありました。ペテロがエルサレムの中で堂々と大声でみんなにイエス・キリストのことを伝えたってあります。今度はエルサレムの中でも神殿の中でそのイエス・キリストを十字架にかけた人たちが仕切っているその場所でイエス・キリストのことについて語り出したんです。ここにはあの時イエスのことを知らないと3回も必死になって否定したペテロの姿がもうありません。ペテロは何が何でも語り出していくんです。そして実際にですね、その言葉を聞いてイエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかった。これは本当に旧約聖書に予言されていたことで、これこそが神様が約束した救い主なんだ。で、この方を信じると私たちの罪が許されて、私たちは清くない存在だったのに清いものとされて神様に受け入れられるんだ。神の子供とされるんだというその福音を熱心に語りました。その場所で多くの人が信じたというふうに書いてあります。さて、ここで問題なのは、その状況をもちろん、あのイエスを殺した宗教界のリーダーたちも見ていました。彼らはどうしたでしょうか。彼らはですね、もう奇跡が行われたということを見てしまっているので、どうにもなりません。とにかく、ペテロとヨハネを捕らえました。そして、そこで彼らが言えたことは、あなたたちはこれから このエルサレムの中でイエス・キリストについて語ってはいけないというふうに厳重に注意をして釈放するしかできませんでした。もう、おそらくあれでしょ、イエス・キリストのこの十字架にかけた時点で自分たちは勝ったぐらいに思っていたんでしょうね。自分たちがこれで秩序を保ったぐらいに思っていたんでしょう。しかしそんな彼らはもっと厄介なことに直面してくるわけです。イエスの弟子たちがイエスと同じように奇跡を行っている。そうするともうこれは殺しても殺しても仕方がないんじゃないのかぐらいに思ったと思うんですね。そしてできる限りのことをして注意をして話すなと言って釈放するしかなかったわけです。 その時にですね、ペテロが言ったことがとても彼らの今後のことを象徴しています。使徒の働きの4章の20節にあるんですが、ペテロは出て行けと釈放された時にペテロとヨハネがこういうふうに言ったと書いてあるんですね。19節、4章の19節と20節を読みます。神に従うより聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。当然これは神に聞き従う方が正しいんですね。で20節、私たちは自分の見たことをまた聞いたことを話さないわけにはいきませんと言ったんです。私は見た。私は聞いた。私はその前、もう体験した。だからそれを話さないわけにはいかないんだ。それを話すことは神様の御心にかなっていることなので、あなたたちがどうこう言ったとしても、そんなことはもう聞くことはできないんだ。というふうに、はっきりと宣言したわけです。ペテロもヨハネもこの後、死ぬまでずっと、イエス・キリストのことを伝え続けました。彼らは人から否定されたり、あるいは迫害を受けて、同じようにイエスが受けたように鞭を打たれることもあったり、牢屋に閉じ込められたり、いろんなことがあるんですけれども、彼らは自分が体験したことを語らないわけにはいかなかったんです。イエス・キリストが復活したというのを見たのに、見なかったなんていうことは絶対に言えなかったんです。それが彼らに起きた出来事でした。今日の中心の部分に入っていく前に、一つ注目しておきたいことをお話ししたいと思います。ペテロとヨハネはこのように奇跡を行いました。それを見ている人たちがいました。そしてその後、ペテロの説教を聞いて信じる人たちがたくさん起こされました。しかし、信じなかった人たちもいるんです。例えば、その宗教界のリーダーの人たち、または他の人たちも、信じなかった人たちもいたでしょう。宗教界のリーダーの人たちに至っては、目の前で奇跡が行われているのに、目の前にはっきりと旧約聖書から予言されてきた救い主がイエスだったということを言われているのに、それを完全に拒否しました。イエス・キリストもそうが奇跡を行っていた時もそうなんですが、奇跡が起きた時に、それを見て、神様のことだと思えて、神様を理解し、信じることができるようになる人は、それはすごく幸いな人です。でも、みんながみんなそういうふうにすることができるわけではなかったんです。やはり、人は信じたいことを信じる。自分が、信じるか信じないかを選ぶんですね。ですから、このことは私たちにも本当に関わってくることなんです。私たちにも神様の奇跡と呼ばれるものは、呼べるものは、身近にたくさんあると思います。でもそれを神様の奇跡というふうに理解しようとしない、あるいはそうだろうと分かっていたとしてもそれは否定する。そういう性質が私たちの中にあるんですね。ここで本当に確かめたいのは、そうではなくて、神様の奇跡を神様の奇跡として受け入れて、それを喜んで神様を信じること、それが本当に幸いなものだということをこう確認したいと思います。では、今日の中心課題に入りたいと思いますが、その後のペテロ、あのイエス・キリストを知らないと言ってしまった後のペテロはどうなっていったか、このように大胆に語るようになり、弟子たちの中でもリーダー的な存在になり、イエス・キリストのことを伝えていきます。当時はユダヤ人だけにイエス・キリストについて語っていましたが、後にユダヤ人以外の人たちにもイエス・キリストについて語り出しますが、その語り出す一番最初に選ばれたのもペテロなんですね。このペテロが一番最初に神様に選ばれて、ユダヤ人以外のところに使わされているんです。だからペテロは本当にこのイエス・キリストの教会の礎を作った中心人物になる、その一人になるわけです。中心人物の一人になるわけです。そうなっていった ペテロに関して何が理由だったのかということで3つのことを挙げることができると思います。それは一番最初にこのメッセージでも言ったことなんですが、まず最初に復活したというのを見ました。自分で見て体験したんです。そうだ、復活してる、本当に命を持っているんだ。その命を持っている方から質問もされました。あなたは私を愛するのかというふうに聞かれました。それに答えることもしています。ですから彼の中では死というものに対しての恐れがとりあえず取り除かれていたと思います。自分だって殺されたとしてもイエスと同じように神の国で復活するという確信があったと思うんです。二つ目は、先ほども言ったように聖霊を爆発的に受けました。聖霊が彼の中に入ってきて、神様が本当にこの場所にいるということ、神様が本当に自分を選んでいるということ、そのことに確信が与えられていて、揺らぎことのない信仰を持っていました。そして三つ目は、福音を述べ伝える使命が彼には与えられていました。マタイによる福音書の28章の19、20節にあるんですけれども、あなた方は行って、あらゆる民に私の福音を述べ伝え、イエス、私が復活していることの証人になりなさいというふうに言われました。ですから、福音を述べ伝えていかなくてはいけないという使命が彼には与えられていたんです。ですから、こういうふうに変えられていったんですね。しかし、ここでもう一つちょっと注目したいことなんですが、ここまでを読んでいくと、まるでペテロがイエスと同じようなすごい完全な人間になったように聞こえるかもしれません。そして、まあ、ある宗派ではペテロのことを聖ペテロと呼んでいて、聖人というふうに呼ぶようになります。でもですね、そうじゃないんですね。使徒の働きを読み進んでいくと、さっき言ったペテロが一番最初に、ユダヤ人じゃない人たちに宣教しに行くようになった時のこととかを読むと、ペテロがまだ神様のことを完全に理解できない部分があったり、いろいろなことを恐れを持っていることもわかるんですね。おそらく、聖書の中からそこを読み取ることはできないんですけど、おそらくですね、ペテロは死というものに対しての恐怖は取り除かれたと思います。でも、死ぬ時の痛みとか、死ぬまでに経験するであるあろう痛みとかに関しての恐怖はあったと思うんです。死ぬことに関してではなくて、死に対する痛みであるとか、そういうものに対する恐怖は当然あったと思うんですね。また、他のことに関してもいくつかちょっと間違えることがあったと思うんですね。そのことについて、はっきりと聖書の中に書かれているところがあるので、そこをちょっと開きたいと思います。ガラテヤ人への手紙の2章を開いてみてください。ガラテヤ人への手紙の2章。ガラテヤ人への手紙の2章の11節からを読みたいんですが、このガラテヤ人への手紙は、パウロが書いた手紙です。パウロがガラテヤというそのユダヤ人以外の人たちがたくさんいるところで教会を作っていく働きをしていました。そこにケパという人が来るんですけども、このケパというのはペテロのことですね。ペテロのことをケパとも呼んでいました。そのケパというのはペテロのことなんですが、このペテロのことについて書いているんです。ところがケパ、つまりペテロがアンテオーケに来たとき、彼に非難すべきところがあったので、私は面と向かって抗議しました。これはアンテオケの出来事でした。アンテオケというところにペテロがやってきた。そこで抗議すべきことがあった。なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私はみんなの面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。 しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。というふうに、ペテロに非難したということが書いてあります。ここでどんなことがあったかというと、アンテオ家という場所で、教会が作られていた。そこには、ユダヤ人たちだけではなくて、ユダヤ人以外の人たちもいた。当時、ユダヤ教を全く信じていなかったような人たちも、イエス・キリストのことを聞いて、ユダヤ人と同じように神様を礼拝するようになっていき、しかも、イエス・キリストを通してユダヤ人、神様を礼拝していたんです。そのいう人たちを一番最初に起こして、それを見たのは、ペテロ本人なんですね。でも、なかなか他のユダヤ人たちがそういう人たちを受け入れることができないんです。彼らは別の人たち、後から来た人たちというふうに、なんか明らかな差別をする人たちがいたわけです。ペテロは自分が最初にそういうことをしだした人なので、その人たちも自分と同じく神様に許されて子供とされているということを完全に頭で理解していたはずなのに、他のその認めようとしないユダヤ人たちから自分もこう非難をされたり差別をされたりすることを恐れて本心ではない行動をとっていたというふうに書いてあるんです。さっき出ていたペテロは本当にもうまるで聖人ペテロというような存在として出ていますが、まだまだペテロにも同じく間違いをする可能性が大いに含まれていたというのがここに書いてあるんですね。さあ、そう思うとまた一層ペテロが自分たちと同じような存在だったっていうことに気がつきませんか？ということで自分に引き寄せて考えてみてほしいんです。ペテロにあった出来事は私にもあったならば、私もペテロと同じように行動することができるのではないかというふうに理解できないでしょうか。そしてもちろんそこには失敗があったりして、他の人からそのことに関して注意を受けなければいけないようなあからさまの失敗をすることもあるんじゃないのか。これ注意をしていたパウロもおそらく何かしらの形で失敗があったと思うんですね。それがこの私たちに語られていることなんです。ということでペトロに起きたあの3つの出来事っていうのを自分に引き合わせて、自分に当てはまる部分はないかということを考えてみてください。復活を見た、私たちは復活は見ていませんが、イエス・キリストを祈りを通してイエス・キリストに出会うことができ、その知ることができます。また復活したことをここで聞くことができて、それを信じることができます。聖霊を受けた。確かにペテロは爆発的な聖霊の受け方をして劇的でした。私たちの中でそういう体験をするという人はあまりいないと思います。もちろんする人がいてもおかしくありませんが、いないと、なかなかいないと思います。でも聖書を読んでいけば明らかに約束として、イエス・キリストを受け入れたとき私たちは聖霊も受け入れていると書いてあります。そして私たちが自分の罪を委ねて、神様私を聖霊に満たしてくださいと言ったとき、私たちの体に聖霊が宿り、聖霊で満たされて、私たちができなかったことができるようになっていく、やりたくはなかったと思っていたことをやめることができるようになっていく、そういう力が与えられていく約束が書かれています。私たちにも聖霊は与えられます。ペテロは福音を述べ伝えるようにと言われました。同じように私たちにもその言葉は語られているんです。なぜならば、それはただ福音を述べ伝えるだけではなくて、これは隣人を愛しなさいとイエス様が教えたことにつながっているからなんです。福音を述べ伝えることは、隣人を愛することでもあります。私たちがその隣人を愛するならば、その人に最高のものを与えたいと思うはずです。 そしてその最高のものがイエス・キリストの福音であってもおかしくはないというか、本来はそうあるはずなんです。ですからこの今日の聖書箇所に出てくるペテロとヨハネに対して、何かもらえるんだろうと思ったこの男の人に対してですね、私たちは金銀はないと言いました。いやいや、もちろん家に帰れば彼らって生活するお金ちゃんと持っていたわけです。でも金銀はないと言いました。でももっとすごい金や銀には変えることのできないもっとすごいものをあげようと言って、まずその場で奇跡を起こします。そしてイエス・キリストの福音を伝えます。そのことによってついこの間まで、ついさっきまで神様を礼拝する者たちの中から除外までされたこの人が神の子供とされて神を礼拝することができるようになったんです。ペテロとヨハネは愛しているからこそこれを行っているんですね。つまり私たちも隣人を愛するのならば、この使命を持っている、福音を述べ伝えていくという使命が与えられているはずなんです。そして与えられているならば、そのことを通して私たちも神様によって変えられていくんです。ということでペテロは自分の身近な存在として、自分に似たものとして受け入れることができたでしょうか。私たちも同じようにペテロと同じように変えられていく、それが今日私たちに与えられている約束なんです。ではお祈りするときを持ちたいと思います。それぞれが心の中で今思っていることを神様に語る時間としてください。